救急企画室室長海老原聡からの声でございます。
ご紹介いただきました海老原でございます。私の1時間40分ということですので、14時15分まで、お付き合いいただきたいと思います。この実態調査を行った趣旨でありますが、先ほど小林会長からお話のあった通りでございます。所持範囲の拡大など、その地域 MC の役割がどんどん大きくなってくる中で、どうも全国的に見ると差があるようだ、そこのデータがないじゃないか、しっかり一度調べたらどうだというふうな議論を、この全国メディカル協議会の連絡会の幹事会において、ご専門の先生方からいろいろご指摘をいただきまして、昨年調査をしたというものであります。分かってきたこと、まだ分からないことございますけれども、簡単に報告をさせていただきます。調査の目的でありますが、今申し上げた通りでありまして、私どもの消防機関でありますので、全国の消防本部に電子メールで配布をし、聞き取りをしたということであります。ただ、MC の格差があるかないかという議論ですので、消防本部からの意見を MC ベースに変換をして分析をするということも、これもさっきの幹事会でそういった分析が必要じゃないかというふうなご質問をいただきましたので、分析をしております。回答率は 100% で、これまあ合併によるものなんですが、1つの消防本部が2つの MC に、属しているところが1つありますので、792件 MC となっております。調査項目はここにありますように7つの項目であります。で、これを平たくその説明するというか、平たく言いますと順番に説明するというのも、私ども数字を見させていただいて、地域間で差があるかどうかという観点から、9つの項目をピックアップして分析をしております。順次時間の範囲内で説明をさせていただきたいと思っております。そうですね。それで、まず9つの分析をご説明する前に、基本情報を簡単に見ていただきたいと思います。まず地域 MC 246あるわけですけれども、管轄人口と消防本部との対比はどうなっているのかなということで、分析をしております。見ていただくと、10万から30万のところが一番多くて 84MC で、80万人以上、政令市の人口規模ということになりますが、これが 43MC ということでございます。この MC の規模、下の方が出てくるんですが、やはり大きい MC の方が医療資源が豊富だったり専門家がいるということで、取り組みが活発なのではないかという、見方があるわけなんですが、一方でこれ見ていただくと、その MC の規模が大きくなると、管轄の消防本部の数が増えますので、その消防本部と MC との調整が少し難しいのかな、どれくらいの規模がいいのかということについて、いろいろ考えるその手がかりにもなるのかなと思っております。次に、その地域の MC 協議会の、会長をどなたが担っておられるかということでございます。小さいその MC の場合は、地域の医療機関の、代表であれる医師会の先生が、ドクターとして会長を務めになっている割合が高いわけですが、人口規模が、増えるに従って、これはもう救命センター等が、その管轄内にあるからだと思いますが、救命センター等のお医者様が、MC の会長を務めている、ただいずれにしてもやはりこの MC でありますので、お医者様がトップとして、いろいろ動いていただく体制になっているということが見て取れるかと思います。専門部会、内部にそういう部会を持っているのか持っていないのか、持っているから活動が活発だ、持っていないから活動がそれほど活発でないと言えるかどうかは、ちょっとまだはっきり私ども掴み切れておりませんが、やはり人、ですね、これ黄色いところと赤いところが、まず黄色いところが地域 MC で、部会を持っているところ、で赤いところは地域 MC にもあるけど県 MC にもあるよ、で青いところは県 MC に部会があるから地域としてはありませんよというところ、したがってその赤と、すみません、広いところですね、見ていただくと、人口規模、MC のその管轄人口が増えれば増えるほど、やはり内部に専門の部会を持っているところが多いということは言えるかと思います。それでは以下のような基本情報をもとにいたしまして、9つの分析について順次ご説明をさせていただきたいと思います。まず1つ目でありますが、会長のご挨拶によります。 きました。財政的な基盤がどうなっているかという観点からの考察であります。まあ、消防本部に対して聞いたものを MC 単位に変換して分析をしておりますが、見ていただきますと、全体この 34.0 というところと 18.0 というところ、あと 0.8 というところ、ここに色をつけておりますが、これがその消防本部なり、あるいは病院様なり、まあ、いずれかの団体、いずれかのその組織において、まあ、分担金がある。分担金があるということですので、おそらく年間まとまった額を決めて、その範囲内で MC がある程度自由に、動ける体制を作っているということだと思います。これはやはり人口がちょっと80万以上のところ 39.0 色ついたのでしょうかですが、人口がやはり増えていくにつれて財政的な基盤が、まあ、しっかりしているということは見て取れると思います。ただ、まあ、10万未満のところで申し上げると、まあ、規模が小さい MC ということになりますから、まあ、その都度その都度資金を、まあまあ、市の財政当局と話して調達をすることが比較的容易なのかもしれません。そこのどう考えるかということも、まあ、これから私もさらに考えていただきたいというふうに思っております。続きまして、まあ、今日はこういった場ですので、少し、まあ、ありてに分析をしてみようということで、まあ、分担金があらかじめその決まった額の分担金を決めているかということと、地域 MC の活動がどうか、どういう活動をしていますかというふうに聞いて、この表不足にありますような、活動内容、やっている、やっていないということと、クロス分析をしたものであります。まあ、見ていただきますと、まあ、活動が活発なところは、あらかじめ、まあ、分担金と決めている。まあ、これは活発だからそうなっているのか、あるいは財政基盤があるから活発なのか、まあ、どちらが先かということはあろうかと思いますが、まあ、相関関係があるということは言えそうだということを思っているところでございます。まあ、専門部会につきましても、まあ、やはり分担金があった方が活発な取り組みがなされ、設置の割合が高いということでございます。ありの方が黒い枠で囲うことができますが高いわけです。まあ、まとめ考察ということでありますが、やはりその財政的な基盤の確立ということが必要なんだろうと思います。私ども厚生という制度を尊重していますが、人口10万の市において大体1500万ぐらいの計算上は計算をさせていただいておりまして、ただ自治体消防の原則がありますので、最終的な使途は市長さんの責任において決められていくわけですが、まあ、そういったこともいろいろご説明をしながらですね、財政基盤の確立に努めていきたいと思っております。続きまして、まあ、先ほども少しお話ししましたが、専門部会の設置、構成員がどうなっているかということであります。専門部会を作っているところ、何らかのものがありますかと聞くと、下の赤いところを見ていただくと、246地域 MC の中で212MC、86% が設置をしているということになります。まあ、専門的な検討を行うのであれば、やはり専門的な部会を作る方が、動きがスムーズになるのではないかというふうに思っているところでございます。ではその専門部会、専門的な検討を行う構成メンバーはどうかということを見て、聞いております。見ていただきますと、救命センターのお医者様、あるいは歯科医のお医者様、いずれも高くなっておりまして、その医学的な観点からの検討が主でありますので、まあ当然といえば当然でありますが、お医者様のその、まあ、管理ということが極めて重要だということが見て取れるかと思います。だから私は個人的にちょっとお話したいのは、下から3つ目なんですが、通信指令員さんが入っているところが実は 8.7% あるんです。救急業務大変活動 がその多岐にわたっておりますし、量的に増えてますので、その電話を受けたところから救急業務が始まるんだということを考えると、現場では私ども特にその指令員さんも入ってくれということを言っているわけじゃないんですが、現場のニーズがやはり一定あるのかなというふうに思ったところでございます。次に専門部会を設置しているしていないと、 先ほどのそのお医者様の関与の構成に入っていただけているかどうかということでありますが、これはですね、専門部会を設置している MC のうち医師の関与があるなしで分けてみますと、一番下の箱でありますね、左側が、お医者様の関与のあるもの、これはやはり活動内容が活発であるということが見てとれます。で、お医者様の関与なし、救急隊員救命士だけで例えばやって活動しているような MC でありますと、どうしても活動の内容が限られてしまうことはあると思います。考察であります。これもある意味当たり前なのかもしれませんが、やはりお医者様の関与の必要性ということが改めて、定量的なデータによって示されたものと思います。特にプロトコルの策定、病院実習ガイドライン、自己検証、再教育、については、基本的なその業務ですけれども、調査研究であるとか技能教育であるとか、その用語調査などやはりこうオプショナルな活動も含めて詳細な活動、私どもとして、消防機関の立場から申し上げれば、お医者様にどうやってプレホスピタルに関心を持っていただいて、お医者様にその関わっていただけるかということをですね、いろんなやり方を考えていかなきゃいけないですし、走行例、どういうふうにそのうまくいった例をですね、見つけ出して、それを全国の消防本部にお伝えするというふうなことが必要かなと思いました。次に分析の3番目であります。機関総監の救命士の要請がどうなっているかということであります。機関総監認定の救命士がすでに運用されているよという消防本部は、ほぼ全てでありまして、 MC 単位で見ても 99.9%、 1 MC がまだ動いていないということはありますけれども、ほぼ運用自体がされているということがところがといいますか、私どもの課題でありますけれども、その機関総監の病院実習にかかる時間でありますが、最短で4日という、MC がある一方で、これは災害時ですので、時間申し難いことでありますが、1482日かかっているというところが、で平均でいくと80日弱、7.3日ということで、機関総監 の、 そのかかる期間について、だいぶ地域的にその差がありそうだということが見て取れると思います。で、やはりこう規模の小さな MC において、少し時間が長くかかる、やはりこれは、医療資源の問題であるとか、そもそもその症例数が少ないとか、いうことが背景にあるんだろうと思いますが、これをプレホスピタルの向上という観点からどう考えるか、平均で見てもやはり人口の少ないところ、中規模以下ですね、のところがなかなか苦戦していることがあります。で、規模の大きいところは医療機関が充足している、あるいは症例数が多いということがあるので、で小さいところあるいは中規模、30万以下のところにおいては、逆の理由があるのではないか。で、ここからはできるかどうか、これはぜひ皆様方にもいろいろ議論していただきたいと思っておりますが、例えばその消防本部の単位ではなくて、地域あるいは県の単位、少し広域的な範囲で、その考えていくことができるのかできないのか、そういったことも私としても考えていきたいし、地域の方にもいろいろ伺っていきたいと思っております。次、分析の4番目であります。機関総監認定救命士、再教育をきちんとやるべきだということを国として、申し上げております。3年に1回再教育をしてくださいということですね、厚労省あるいは総務省消防庁から。で、先ほども出てきた表ですけれども、ほぼ機関総監認定の運用は開始されているわけでありますが、再教育をやっていますか、これは消防本単位の M 数になっておりますが、全体で見ると半分強はなされているが、半分弱はなされている。やはり規模の小さな消防本部になると、再教育の割合が低いということが見て取れるところでございます。で、なんでできないんでしょうかということを聞いております。カリキュラムが定められていない、お金がない、人の確保ができない、等々の、理由が書いてあります。この理由 を、まあ、少しでもその現じるために私どもとして何ができるかということを考える、まあ、いい材料をいただいたときに思っております、まあ、考察あるいはまとめでありますが、感想感運用は、まあ、全国的に開始されておりますが、やはり鍵になります再教育、ここをどうやって、しっかり確保していくかが課題だ、これ国としての課題となっています。課題だということがありました。で、これ消防本部にその再教育やりたいんだけどなかなかできないよね、本当にその必要性についてこれ消防本部を含めてですね、しっかりその伝えていくようなことも必要かな、認識を高めていく努力が必要かなというふうに思っておりまして、今後、まあ、新年度以降我々の課題として考えていきたいと思いました、まあ、これは病院実施ガイドライン3年ごとに再教育を行う、まあ、行わなければ基幹相関の中心についても考えてくださいねというふうなことまで申し上げているということを、少しお話をさせていきたいと思って、シールをつけてございます。次であります、分析の5番目、オンライン MC 特定行為の指示でありますが、どうなっているかという観点から分析をしております、オンライン MC できるかできないかまず聞いております。まあ、これは 98.6% が24時間体制で指示要請ができますよ、夜中であってもオンライン MC の対象の症例があれば MC を取ることができる、ただできないというところがですね、まだ 1.3%、これ救命士の一番の武器である特定行為につきまして、やはりできないところがあるというのは私どもこれも 100% なのかなと実は思っていたところもあったんですが、まだ少しあるということで課題として認識をしております。できないところが、まあ、10の消防本部がまだ24時間できない、でここについては個別になぜ24時間体制が構築できてないんでしょうかということで、まあ、電話でありますが、その10の消防本部に直接電話をしまして、聞きました。やはりその輪番制で、まあ、24時間できる病院と、まあ、できない病院様がある、あとはその搬送先の医療機関の当直医を指示要請先としているため、その24時間確保できないといったような声を聞いております。ただこれ私どもから電話した時にその10の消防本部から言われたことは、いろいろMC の中で議論されている、あるいは消防本部の中で対策について検討しているということでありまして、改善に向かっていろいろ作業しているところだという話は聞いております。で、指示要請先誰に、まあ、どこの先生に、オンライン MC を取っていいのかという要請先でありますが、まあ、指令課に医師が常駐している場合もあります。救命センターのお医者様を、まあ、決めさせていただいて、まあ、そこのその先生ともどこに搬送しようがオンライン MC を取ることになります。また色をつけておりますが、収容先の医療機関のお医者様から MC を取るというところがございます。それで、下作業をちょっと文字で書かせていただいたんですが、オンライン MC をまだ取れてないというその10の消防本部につきましては、その収容医療機関からの医師、収容医療機関の医師からの指示をもらう仕組みになっているということになってございました。まあ、これをどう考えるかでありますが、収容医療機関からの指示を受けるということについては、その院内の治療と そのスムーズな連携ということを考えると、まあ、理にかなった体系という考え方もできるかなと思っております。ただ一方でそのやはり必要な時に24時間オンライン MC が取れる体制をぜひ構築したいということで、国としても常々申し上げてきた経緯がありますので、まあ、そこをどう考えていくかということが大きな課題だと思っております。まあ、例えばということでありますが、地域 MC によりまして、まあ、そのお力をお借りしまして、その館内の医療機関にさまざまなご協力をお願いしていくというようなことも必要かなと思って、ございます。なんとか全国的にオンライン MC 24時間体制が構築されるように、私どもとしても関係省庁と一緒に頑張っていきたいと思っております。次に分析の6番目であります。 オンライン MC についての考察の2番目ということになります。ここは